絶望の時を包む甘く懐かしい旋律。ロシアン、メランコリック、ツイートの系譜、その1。小市香川の音楽サムネイル、12。交響曲第1番より第3楽章、1897年。ミリー、バラキレフ、米印1、1837年1月2日から1910年5月29日、作曲。交響曲第5番より第2楽章、1888年。ピョートル・チャイコフスキー、米印2、1840年5月7日から1893年11月6日。悲しみを歌うとき。絶望の淵に突き落とされたときや悲しみに苛まれたとき、もし歌があったなら、人は必ずしも単調の暗く悲しい調べを口ずさむことはなく、むしろ幸せだった遠い昔を懐かしむような、甘く切ない旋律に包まれたいと願うのではないだろうか。そんな風に思うことがある。確かに、悲しみや絶望を連想させる題名がついた曲には、その名前とは裏腹に、美しく郷愁をそそるような曲想を持ったものが少なくない。例えば、嘆きのセレナーデと俗称されるとセリ、米印さん、のセレナーデを聴いてみるとよい。その題名から連想されるイメージとは異なり、自己の不幸を内面に閉じ込め、心の底から嘆き悲しむような悲壮感はこの曲には感じられない。逆に、不幸な境遇を客観的に俯瞰するかのように、自分を一旦突き放し、その悲しみを周りの風景の中に同化させ、美化してしまうような達観した姿勢が読み取れはしないだろうか。同様の趣向の曲に、有名なカルディロ、米印4、の語りがある。これは、別名つれない心というように、語りという女性に袖にされた悲しみを自分の心から解放し、外の世界に向けて叫ぶように歌い上げた名曲である。こちらは、ラテン系の恋愛にまつわる曲ゆえ、トセッリのセレナーデとは異なり、かなり情熱的である。しかし、この曲も決して内向きの悲壮感はない。逆にさらりとした哀愁が、捨てられた男の深い嘆きを象徴しているようである。ロシアン、メランコリック、ツイート。このように、悲しみや嘆きを表している主題を持っている、あるいは、作曲者がそのような経験をしているにもかかわらず、叙情的で優しい曲想を持つ作品は古今東西やまた存在する。しかし、同じ趣向の曲であっても、その雄大さと叙情的な点においては、ロシアの大作曲家の作品に比肩するものはおそらく皆無ではないか。目を閉じれば、春遅いロシアの大地に遠く沈む夕日が残雪や空を赤く染め、起伏に富んだ平原に陰影を作る。そんな風景が、自分がかつて見た故郷の夕景色と同期し、限りなく郷愁をそそる。ロシアの大作曲家の作品群には、そんな思いをもたらしてくれる名曲の数々がある。このシリーズでは2回にわたり、バラギレフ交響曲第1番から第3楽章、チャイコフスキー交響曲第5番から第2楽章、そして、ラフマニノフ交響曲第2番から第3楽章を紹介する。これらに共通するのは、哀愁を称えつつも限りなく耽美で、史上豊かな美しい旋律である。私はそれを、ロシアン、メランコリック、ツイートと呼んでいる。メランコリー、憂鬱、楽曲の規定にありながらもそれを直接吐露することはせず、主題となる旋律にあえて甘く優しい衣をまとわせることによって、作曲者の苦悩や悲しみをより凝縮し、洗練されたものに仕立て上げる作曲様式、作曲家が意図して用いたか否かは別にして、のことである。このようなメロディーを得た彼らの作品は、人々の魂を揺さぶる力を持ち、クラシックの世界だけではなく、映画やドラマ、CM 等にも引用され続けている。そして、たとえその曲名や作曲者が誰かは知らずとも、世代を超えた名曲として我々の心に深く浸透しているのである。おいでおいでをする旋律。そもそも、 音楽を文章で表現することは決して簡単なことではない、というか、土台無理なことである。だが、表現の工夫次第で、そのニュアンスに近づくことはできよう。例えば、チャイコフスキーの作品に見られる、あの甘美な旋律を極めて短く表現したもので、私が最も感心したのは、曲がおいでおいでをしている、という表現である。この名言を使ったのは、作曲家で指揮者の小山本直澄氏である。私が中学生の時愛読していた彼の著書の中で、名前は残念ながら覚えていないが、その言葉を見つけた時、その的確な比喩に思わず手を叩いて納得したものだった。そう、彼らの曲に共通するあのロシア的な美しさは、まさに聴衆に対しておいでおいでをしているように聞こえてきは、しないだろうか。私は山本直澄氏のような直感的な天才はないが、代わりにロシアン、メランコリック、ツイートという言葉を長年使い、それらの曲を鑑賞してきた。それを表現する言葉は何であれ、我々を魅了し続けるのは、ロシアの作曲家の作品に共通する独特の節回しであるように思える。五人組とバラキレフ。1956年のクリミア戦争敗北により、反スラブ主義による対外的拡張政策が頓挫し、内政や農業政策の改革と国内政治に軸足を移していたロシアにあって、民族的な音楽創作を標榜する集団が現れた。いわゆる五人組である。オペライーゴリ公や公共市中央アジアの草原に手を書いたボロディン、米印語、公共組曲シェヘラザードで有名なリムスキー、コルサコフ、米印録、モーリス、ラベルにより管弦楽曲に編曲されたピアノ曲、展覧会の絵で知られるムソルグスキー、米印7、が有名である。彼らの陰に隠れて目立たないが、音楽理論に精通した5人組のまとめ役として活躍し、2つの交響曲、2つの交響詩をはじめとする数々の作品を残した作曲家にバラキレフがいる。ちなみに残る一人は、五人組の中では最も知名度が低いが、本業である軍務の傍ら数々の美しい作品を残した9位、米印8、である。バラキレフの残した二つの交響曲のうち、第一番は完成までに33年も要しており、地筆の作曲家として知られるようになった。しかし実際は、地筆ではなく個人的な事情からの作曲活動の中断であった。いずれにしても、1897年に上梓されたこの交響曲は、その第三楽章にバラキレフ独特の美しい旋律が示されている。交響曲第一番第三楽章に見るバラキレフの憂鬱。交響曲第一番の第三楽章は、木管楽器が短い導入部を提示して始まる。その直後、ハープのゆっくりとした伴奏を従えたクラリネットが、甘美で感傷的な主題を演奏し、それが中断しながら他の楽器へと引き継がれ展開していく。一度聴いたら決して忘れることのないこの旋律には、バラキレフが、国民楽派における民族主義的作曲思考よりも、ロマン派のより強い支配下にあったことが認められる。そこには、やがてラフマニノフやチャイコフスキーに受け継がれていく、ロシアン、メランコリック、ツイートの邦画が認められる。すなわち、バラキレフの交響曲第一番第三楽章は、彼らの音楽に共通するメンタリティを橋渡しする役割を果たしているというのが、私の見立てである。では、バラキレフにおけるメランコリックとは何であろうか。1858年の春、21歳のバラキレフは脊髄炎にかかり、その後遺症としての頭痛、神経質、うつ状態が晩年まで続く。そんな中、五人組の作曲家たちはバラキレフの権威主義的な指導を拒み、自立して創作活動を目指していく。反対に、バラキレフの妥協を許さない性質から、彼はそんな現実を受け入れることができず、次第に五人組から距離を置くようになる。それに追い打ちをかけるかのように、彼の父親が亡くなり経済的な支えが途絶えてしまう。 バラギレフは、彼の妹たちと家計を支えるために音楽を捨て、鉄道員として働かざるを得なくなり、すべての音楽活動を休止する。ロシアン、メランコリック、ツイートの講師バラギレフ。また、当時のロシアを取り巻く国際情勢では、ニコライ2世の治世下において極東の南下膨張政策が取られ、それを阻止する日本と衝突。日露戦争へと突入していくくらい世情を見逃せない。また、国内においては、日露戦争の最中、口実する地の日曜日事件が発生し、労働者のストライキが頻発する。これにより、ロシア帝国は弱体の一途をたどり、やがて第一次世界大戦の導火線が点火されようとしていた。風雲急を告げる国内外の状況の中、バラキレフは楽団から身を引いており、隠遁者のような生活を送っていたらしい。この間、王室礼拝堂の音楽監督を引き受けるものの、彼の出版社とは仲違いをしたり、五人組の一人、リムスキー、コルサコフの作曲生活25周年記念のコンサートは欠席するなど、その自己主張の強さによって、親しい者、特に五人組とも絶縁することになる。それでも晩年、作曲活動に復帰し、交響曲第1番や第2番を発表するも、残念ながら人々の関心を得ることはなかった。このことにより、彼は極度に消沈し、自殺まで企てたとも伝えられている。このようなバラキレフ自身の問題と、ロシア帝国の切迫した政情を背景に書かれた交響曲第1番第3楽章であるが、作曲者自らが置かれた状況をどこか達観し、昔を懐かしむかのような甘美な旋律で貫かれているのが実に愛おしい。彼の晩年の不幸を考えたとき、それでもロシアン、メランコリック、ツイートの講師として果たした彼の役割は、決して看過すべきではないと思う。ここからアイデアニュース有料会員限定部分。チャイコフスキーの自殺未遂事件と謎めいたシーン。復活の交響曲第5番。第2楽章甘美な旋律と運命の同期。チャイコフスキーのロシアン、メランコリック、ツイート。